今週のラジオですけども、
今週ね結構聞いてたんだけどな、なんか、
うん、
覚えてないな
結構あの月曜日のアトロクで、
うん、
あの先週のフューチャー&パストで、
うん、
あのレックさんが、
レックさんがね、
う
ん、
あのフューチャー&パストにの後に、
うん、
あのオンライン飲み会をするはず予定になってて、
うん、
でそれをすっぽかされたと、
うんうんうん、
ダバルさんに
ウキウキウキウキビール買ってきた、来て戻ってきたらいなかったっていう
めっちゃ荷物抱えて帰るところであ の野球しに行くところをサザエさんに見つかったカツオみたいになったっていう
あ
ですごいこうあの歌丸さんとお母さんが結構アトロク聞いてて、
うん、たまにねあのお手紙くれるんですよ、
はいはい、お宅のシロウ君どうなってるんですかってすごい言ったの月曜日 の、 あのオープニングトークで、
うん、
あの歌丸さんが釈明してましたけど、まあ正直全く釈明になってなかった
ですね。釈明になってなか
った俺でも俺の事情があると言った
し俺そう、丁寧にあの流れを説明して 裏切った流れをちゃんと説明してて裏切った
わけでしたね
全く
あれは全くレックさんこう腑に落ちないでしょうねどう考えてもそりゃ
そうですね、
いやあれ面白かったです、
ね、面白かった
でもあのレックさんがね、先週の水曜日、
うんうんうん、
あの、
はい、
メールをこう重複して読んじゃったんですよね、歌丸さんっていうか、
うん、
まああの、
うん、
まあ、もちろん歌丸さんだけのせいじゃないんですけど、
スタッフ含めてね、
うん、別のコーナーで読んじゃったメールを、シアター一部知恵だったかな、
うん、
で読んでしまったことを、
うん、
すごい歌丸さんが真摯に謝って、
うん、
そのことを、絶賛してました ね、友達として誇らしい、
そうそうそう、
ちゃんと謝れる。
でお母さん、シロ君、シロ君ちゃんと育ってますよ、
はい、でも バックライン良くないと思う。
そうそうそうそう、あれね、あれ僕先週たまたまあん時、そうだ、先週のこの回でか話し合わせたんですけど、たまたまリアルタイムで聞いてて、あの予感のコーナーで呼ばれたんですよね。 あれ浮気さんの時でしたね、確か。だから、うん、そう、おーって思いましたね、僕も聞いてて、あれこれ前あったじゃんみたいな、なんか、
あ、なんか気づいたんですね。
いや、めっちゃ気づきました。
すごい、
そう、うん、あの、えみたいな。で、そう、歌丸さんもすごい前、はい、なんかこれなんか読んだことある気はするんですけど、でも僕すいません、なんかこう なんかこうやってな毎日やってると、こう、
そりゃそうですよ、
メール読みを した記憶なのか、読んだ記憶なのかわかんないんで、あの、読んでないっていうことなんで、読みますっていう前半入れて読み始めたんですよ。で、僕ぼーっと作業しながら聞いてて、うわって思ってで、なんかすごいその後の、なんだろうな、メール読み終わった後のリアクションというか、話す内容とかもほぼ同じような、当たり前なんですよ、歌丸さんが自身がやってるで、なんかでもそれもなんか歌丸さんも腑に落ちない感じ、いまいち乗ってないんですよね、
なるほど
おえみたいな感じを持ってって、次の日、うん、っていう感じでしたね。
ああいう帯番組だと確かに曜日ごとに小瀬さんとかスタッフ違うから、そういうことでありえちゃいますよね。
そうですね、
なかなか難しいなと思って、
ちょっとギョッとする瞬間でしたね、おって思って、うん、
どうすんだろう、データベース化して、あ、でもそれでもな、タイトルとかで検索かけてうまくいかなかったらわからないですしね、ラジオネーム同じ人が何回も生まれることなんかたくさんあるし、なかなか完全にはね、
帯でね全部確認してる人ね、意外と、そっか、そうなんだよなって思いました、ね、リスナー以外は意外とそんな全部聞いてないんだよなってい
や、本当実際そうなんですよね、
当たり前なんですけど、はい、そう思いましたね、あ、そっかって思って、
当事者よりマニアの方が詳しい
そうそうそうそれは思ったな、うん、
結構あの7時台の手前の5分とかもちょっとメール読んだりするじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
ああいうのとかも含めるとなかなか厳しいですよね。
そうですね、
ちょこっとした感じで紹介するのも多いし、
うん、でも寝かせるっていうのが結構多分難しいのかもしれないですね、メールを結構寝かせてっていうのがね、
うんうん、
もしかしたら、
うん、生物として考えてた方が、
そうそうそう、うん、 今回もね何ヶ月も前に送られてきたメールを折り返して読んだらっていう感じでしたからね、うんうん、そういうリスクが。
ご本人もびっくりした人に読まれた人
ね、ぎょっとし、ぎょっとしますよね。
うん、ね、決してそのあの、うん、ある程度ね致し方ないことだと思いますし、うんね、でもちゃんと謝った。
そうそうそう。
たまさん過去型な、
うん。まあね、なんかいい感じの事件簿な感じで良かったですけどね。僕ね今週ねあれだな、月曜日の TBS ラジオの。伊集院光とラジオとに篠原智恵さんがゲストで、
うん、そうだったんですか、
来てたんですよ。そうそうそう、今もなんかデザイナーさんとしてね、うん、なんかあと衣装、
そうですユーミンの、
そうそうユーミンとか嵐とか、うん、
嵐もやってるんです
か。嵐もやってるんですって。そうそうそうそう、
すごいな。
もうすっかりしっとりとした語りで、うん、うん、
シノラーは遠い昔ですね。
そう、シノラーは遠い昔なんですけど、なんか なんだろうな、すっごい楽しかったって言ってましたね、あの時代。へ
え、うん、それいいですね。なんか黒歴史みたいにする
みたいな。うん、なんかね、あれあの時代はなかったんですってする感じじゃなくて、あの時代はあの時代の自分だったし、ああいうこう、うん、か感じで売り、まあなんていうかキャラクターとしてみんなに認められてたっていうのもあったし、まあ、実際すごいテンションが上がってた。テレビ大好きで、もう目の前にもうなんかその人たちがいるっていうのにも常に興奮してるみたいな、うん、時だったから、なんかすごい、うん、いい思い出で、それこそなんか徐々に多分事務所の方針とかなんでしょうけど、舞台とかを入れ出して、で舞台とかのなんか一番最初竹中直人と桃井かおりさんがやるなんか舞台かなんかに出ることになる。そう。ね、しかも2人とも結構テレビで出るときはちょっとこうコミカルにもなりますけど、ガチンコの人たちじゃないですか。
そうですね。
そうで、なんかそこでなんかシノラーっぽく最初やってたら全然そんなの求めてないみたいな雰囲気になって、それでこうあれ違うのかなみたいな、こうジュそう、その場に合わせてあり方を変えていってるうちに、だんだんそっちの比率が高まっていって、気づいたらなんかもうこっち側になってましたみたいな。だから自分的にこのタイミングで切り替えようとか、もうこのキャラやめようみたいな思った記憶もなくって、なんかそれこそまあある種発達段階ですよね。
なるほど。
うん、みたいな感じで変わったっていう話をしてね、なんか良かったし、そう、うん、昔を完全にこうそういう感じで振り返れる、うん、のって素敵だなって思いましたね。
本当そうですね。
うん、でなんかこう今いろいろプロデュースしてる服とかが結構出て、ブランドとかも出てきたりとかしていて、でなんか伊集院さんが言ってて、あ、なるほどなって思ったのが、その昔シノラーだった子たちが、まあ、ある程度妙齢の女性とかになってて、で気づかずにその篠原智恵がデザインしてる服を着てたみたいなことがなんか起こると理想だよねみたいな、
あーかっこいい、いいことだ
な、なんていうか、うん、うん、そうそうそう、そこにある根っこにある価値は実は同じものだったんだみたいなのに、うん、どっかのタイミングでふっと気づくとかがあるとすごい理想なんだろうねみたいなことを言ってて、あーすごい面白い、なんか聞き応えがあるゲスト会でしたね。うん、
いい話ですね。
いい話でした。
素晴らしい、なんか。
そう、うん、素敵だなって思って聞いてましたね。
じゃあ、月曜日はトロク、モータウンが結構特集されてて、はい、ライブ&ダイレクトも DJO さんっていう方がモータウンミックスで、はいはいはい、エイントノーマウンテンハイナフ、うん、マーベニアのためてれるの、あれのすごい素晴らしいエディットが使われてて、なんか途中にちょっとこうなんていうんですかね、コールアンドレスポンスみたいなのが入るような感じに作られてて、うん、ライブバージョン
いやめっちゃ良かった
ですやつで、すっげえ良かったですね。あれめっちゃ欲しいなと思いました。
7時台ですか。
そうですね。もう、明日までね、聞けますけど、本当ぜひ聞いてほしいなと思いますね。ちょ
っと7時台、モーターン特集は聞いたんですけど、7時台聞いてなかった。
そうそう、なんかね、今回後編だったじゃないですか、モ
ーターンの曲
は。前編を振り返るような曲ばっかりで、
60
年代のモーターン、5、60年代のモーターンの曲を、しかも一個で曲紹介しながら書ける
スタイル。なるほど。
最近、歌丸さんが、豪太くんと、放課後の時に、もうちょっとその、今クラブで踊ることも難しいから、座って聴いてもらって、曲を一曲一曲紹介するような
スタイルの
芸人みたいな話をしてて、それ
は
まさに僕が
つながない DJ ナイト、
つながない DJ ナイトっていうイベントの、スタイルで、なんかもしそういうのやってくれたらすごく嬉しいし、ぜひ行ってみたいなと思いました、
いいっすよね。
その後は豪太くんの特集も本当素晴らしくて、
いや面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かったですね、やっぱりなんていうか
関西弁
のところそう最高でしたね。君たちは3枚何番は取る、
1枚ちゃうで、
2枚ちゃうで、
まだちゃうで、
3枚や
3枚やで、
うどいてや。
で結果的にこの予言は外れることになるんですみたいなね、この完成された方で4枚連続1位になったんですみたいな。
子供ジャクソン・ハイルたちのリアクションもです
ね、そう
えおじちゃん本当
僕たちナンバーワンだみたいな。
いや最高でしたね、やっぱ、この頃その90年代のアーティスト取り上げることが多くて、ベックとか、ジョビオクライとか、あれも面白かったんですけど、やっぱりなんか調べてこう走ってる感じがすごく強くて、なんか今回の聞いててなんかこうスピード感っていうか、
もう
なんか喋りたいことが抑えられない、西田さんをなんかこう聞いてると、なんかこれこれっていう感じがすごくありましたね。
もうある種なんですかね、ネイティブな感じですよね。
そう
っていうか、こう理屈から入ってない、もう衝動のみみたいな。そう
衝動がすごくね、やっぱぜひできればそこら辺のところで、特集たくさんやってほしいなっていうふうにちょっと思ってしまいましたね、ぐらいやっぱりそう魅力的な、
確かにそうですよね、
めちゃくちゃ面白かったですね。
それね、なんていうかある種ムービーウォッチ目の時とかもなんか歌丸さんバーってすごい密度濃く語ってるんだけど、結構周辺情報いっぱい結構調べてきたっていう感じで語ってる時って、でも本当の意味ではこの作品そんな載ってないんだろうなみたいな感じだったりとか、もしくはまあ、ネタバレしにくい作品とかって結構
そう
なった
りとか
するんだけど、やっぱりこうグワッと熱が入ってる時ってやっぱこう、何度でも聞きたいっていう感じの
よう
になったりしますよね。
ドライブしてるなっていう感じになりますからね、
やっぱドライブ感ありますよね。
今回は本当まさにドライブしてる、
いや面白かったですね、
感じで、フューチャー&パストでレックさんが、この1年でベストだと、この月曜日、素晴らしい構成だった
と、ね、あ、なるほど、その3時間の構成として、
そうです、吉田剛さんの本も含めて、
あ、面白かった、
オープニングトークも含めて、さっきのですね、含めてもう最高で、なんか、でも DJ 王さんがああいうミックスしてくれたのって、なんか番組なんかお願いしてたわけじゃないらしくて、結構向こうで考えてしてくれたっていう、なんか番組側がすごい構成をしたのかなと思ってたって
言
ってましたけど、そうではなかったらしいですけ
ど、
素晴らしさとしては素晴らしい偶然というか、
DJ王
さんの配慮も含めて、
そういうね、
めちゃくちゃ良かったですね。あれ本当明日まで聞けるので、ぜひライブのダイレクトも、
はい。
今週の日展のコーナーと言います
か。そうですね。日展がちゃんと聞けなかったんだろうな。
いや、
好きだったのはあれですかね。胃のレントゲンの。
はい。最高でしたね。
なんすか、胃のレントゲンの話。
メールテーマはですね、テンションが上がる話 だから、あ、じゃあ私の気分が上がる時っていうメールテーマだったんですよ。で、バリウムが楽しみだと、やっぱ辛いんですけど、なんかダンサーだと自分が、でお医者さんが厳しい舞台監督だと、でこう回ってとか言われるわけですよね。でそれにこうしっかり答えられて踊れるかっていうのを毎年楽しみにするようになってから、めちゃくちゃテンションが上がるっていう48歳の女性からのメールがあって
なるほど。
でリクエスト曲が井上陽水のダンスはうまく踊れないっていう
でまた流れないんですよね。
そう、
また
流れない。
これ安住さんが最近このパターン多いですね
って、
この、
しかも陽水で締める
選曲でこう落ち着けてくる人が多いですね。そしたら、その後 CM 明けとかで、先ほどのバリウム検査で私は自分ダンサーだと思って、私もそうだというメールが大量に届いていますって。
マジそんなにいるの？そう、そのジャンル。
私だけじゃなかったんですね。
そう、なんかメールを聞いてびっくりしましたみたいな。同じように思っている人がいるとはみたいな。
どっかで紹介されたのかな、あれなんですかね、なんだろうこれ。すごい、そんなにいるもんなんだ。
全員ね、48歳か49歳
の女性なんですよ。この安住さんの好きなね、こう年代に、10代はルックスでモテる、
30
代は生き方でとかって、
40代は医者、病院に行く、いい病院を知ってるっていう人がモテるっていう。なんかそれでね、50代は60代って
言って、そうそう、70代ちょっと立ち上がれたら
もう、あ、そう、早く立ち上がれる人が思ってるだけでも、でなんか本物のダンサーの方からも
ね、あ、来てましたね、
バレエダンサーの方で、で私はそのプロなのでそう思ってますけど、なんかそうじゃない方も同じように思っているなんてみたいな感じで、なんか本当にね、プロなんで誰よりも早く回りたい、要求されてない顔の角度までこうやって見られてるのはお腹の中なので、
外
側見られてないのですが、ダンサーの差がだなと思いますみたいな話で、すごい面白かったですね。あともう一個言ってたのが、よく安住さんこんな放送するために東京出てきたんじゃないって、
あ、
最近よく言うんですけど、そしたら共同通信から、じゃあ安住さんが本当にやりたい放送ってどんな放送なんですかっていうインタビュー依頼が来たっていうそんなことあります？参っちゃったなって言ってましたね。
すごいですね、なんか日展を中心にね、リスナーからメールからいろんなメディアも含めて、なんかこう、はい、ドライブ全体でドライブしてる感じが、
本当に
すごいいいっすね。
めっちゃ面白かったですね。じゃあそろそろ行きますか。
セッションセッションね、いやまあ本当セッションさすがだなっていうことなんですけど、この水曜日と木曜日の2日間の特集が、2日連続特集で、これからの家族の在り方を考える2日連続企画みたいな、で初日が映画監督川瀬直美さんと特別養子縁組を考える、で2日目が卵子提供で精子卵子提供で生まれた子を持つ親子関係を、について考えるみたいな感じだったんですね。でどっちもまあ相当聞き応えあったんですけど、初日の川瀬さん の特集、川瀬直美さんが今の朝が来るっていう映画が公開されてるんですよ。
長作さんのやつです
か、ね、はい、井浦さんと長作さん、
見たいな。
それがまあその特別養子縁組を扱った映画、で、まあそのラジオのゲストが川瀬直美さんと、もう一人がね、NPO、 そういう特別養子縁組を、結構 やっている NPO、NPO ベビーポケットっていうところの代表の岡田さんっていう女性が電話でゲストだったんですね。で、まずなんか最初になんかこうなあの川瀬さんにこう特別養子縁組っていう形でのこう親子関係を映画にしようと思った理由はみたいなことをこう四季さんが聞いてくるんですけど、もともと辻村美月さんっていう方の原作あの小説があってそれを映画化したんですけど、さらっとね川瀬さんがね、いや私自身が実は特別養子縁組の、子供なんですと。で実はあの、ね、あのこの小説を読んだ時にすごい自分の物語だとのすごい思ったという話をさらっとこうされて、あそうなんですかみたいな感じでこう話進んでいくんですけど、川瀬さんの映画は僕も好きなんですけど、確かになんかすごい全体的にずっとこう通底するテーマというかとしては、なんか家族の再、まあ、ある種崩壊と再生の物語みたいな、なんかものがずっとこう根っこにあるっていう感じで、なんかそういうところの作家性って、ね、そういう自分のバックボーンとかからもあったんだろうなっていうところを感じたっていうのとですね、もう何よりその岡田さんっていうその NPO の代表の方のなんだろうな、この生々しさ、その人のなんか持ってる切迫感とか、なんか本当になんか駆け込み寺みたいなある種なってるんですね、そういう貧困のパターンの。で実際シェルターとかもあって、 そこでこうやってるんですけど、もう日本の年間で成立する特別養子縁組の中の半分以上ぐらいはそこで担ってるらしくて、
あそんなに、
うん、めちゃくちゃすごい大変らしいんですけど、本当もうそのリアルな現実として本当なんかこう駆け込んできた時に、まあ、1000円持ってたら本当、あよくちゃんとこれ使わずに残してたねみたいな感じのぐらいのなんかこう貧困状態でこう飛び込んできますよみたいな、なんかこうでついさっきも実は飛び込んできてこうこの電話出る前までちょっとその子の対応してたんですけどみたいな、そういう生々しい現場からみたいな感じのノリで電話がつながってるから、すごいなんかねこう切迫感と本当もうなんていうか綺麗事じゃない世界観、うん、がねすごくひしひしと伝わってくる話でしたね。でそれをこう40分か50分ぐらいこう特集としてちゃんと掘り下げていくんですけど、これまあ Spotify とかでそれこそ荻上チキのセッションベティプあセッションをちゃんとコーナーごとに分けて番組
上がってるんですね。
上がってる、全部上がってますね、うん、そう上がってるから Spotify で聞けるんでぜひ見てほしいんですけど、内容としてはなんていうかね、ここまでの2日2夜連続でこの重いテーマをゴリゴリっとこう掘り下げるこの硬派さがね、まあさすがだなっていう存在感でしたね、セッション。この2日連続企画はねすごい良かったですね。で2日目はなんかその精子卵子提供で、第三者による精子卵子提供によって生まれた親子の親子関係を認める法案が今国会で審議されてるんですね。そうそうそう。で、まあ、そもそも その第三者からの精子卵子提供で生まれた子がすごいその立場が法的に不安定だったってことも僕はよく知らなくって、そうそうそう、なんかそう、その辺のね話をすごいいろんな角度からサッカールポライターの人を招いてしてたんですけど、そこもねすごいいろいろ、あそういう角度の問題も出てくるんだとか、それこそ精子卵子を提供してた側の人がその後から自分の遺伝的な病質をに知った時にそれの告知義務があるのかどうかとか、あとはなんかその子供が その自分実の親はどういう人なのか知りたいとなった時に、うん、その知る権利はどのような形で担保されるのかみたいな角度とか、うん、もう本当そういうあらゆる角度の問題をこうとか、まあそれこそあとはそういうことをする人に対してすごい親のそれは親のエゴであるみたいな感じのこうバッシングがまあネットとかツイッターとかヤコメとか2チャンネルとかでは起こりがちだけど、まあそういうことに対してどう思うのかみたいな話とかからいろんな角度にこう掘り下げられていってて、いやもう昼下がりから何ちゅう話してんだとか思いなが
ら4時とかですもんね。
そう4時4時とかすごいな。しかもこれ玉結びの後だよって思いながら
懸念されていたそのね、落差がね高低差が
いやすんごいでも勉強になりました本当。
その同性化に関して、うん、
はい、
今方向性してちょっとこれはまずいんじゃないかみたいな話題
で、ね、それ自体はむしろそうやって認めるっていう、うん、親子関係を認めるっていう流れになってくることっていうのはもうい
いこと
だ、ね、絶対必要であるっていう前提で、まあ、それを機会にこの問題についていろいろな角度から考えてみましょう。家族の在り方っていう、うん、まあ、チキさんが言ってたのがやっぱりその生きていくためのまあ生命活動を維持していくためのユニットっていう考え方を血縁による家族っていうことだけで捉えることはまあ本当にこうナンセンスなんじゃないかみたいな、うん、っていうような言い方してましたね。まあ確かに歴史的に見てもこの血縁による家族っていうので一個の集団を絶対形成するっていうのは別に絶対ではないので、うん、なるほど。そういう本当いろんな価値観を含めてインプットしていかないと本当自分の当たり前が全然人によって当たり前じゃない瞬間っていうのは
そうですね、
あるなっていうのはすごく思いましたね、うん、いや硬派って思って
硬派、
いや硬派ですね。でも硬派度がよりちょっと際立ってきてますよね、セッション。
あ、最近あんまり聞けてなくてあれなんですけど、うん、
やっぱりうん、前ももしかしたら話したかもしれないですけど、デイキャッチが終わったあたりで、うん、アフターシックスジャンクションが帯、まあ、タマフルが終わってアフターシックスジャンクションが帯になったあたりぐらいからなんかそのより社会問題っていうことに対してこう切り込む役割があるんだっていう、うん、なんかそういうのすごい考えそうじゃないですか、チキさん、うん、だからワイワイモードでこう、なんだろうな、プロ野球の話とか、うん、マーベル MCU の話とかするの、うん、結構比率として減ってきてる気がして、
確かにそうですね、
うん、まあだからこそ聞きにくくもぶっちゃけなってるんですけど、うん、いやすごいなって思って、うん、この密度でこういう硬派なテーマをここまで掘り下げてる、ね、言って、まあ、ラジオとはいえやっぱマスメディアで、うん、今この時代にどんだけあるんだろうなっていうのを思いましたね。
僕も今一番聞きやすい時間帯なんですよ。
あーそうかそうかそうか、ちょうど
学校の休憩時間
なんですよ。いい時間ですね、うん、
ちょうど聞きながら作業できてい
いですね、
うん、一番なんかオンタイムで聞けて、
そうですよね、
あ結構話題も面白いです
ね。面白いですよね、ダッキーに当たるんですよね、うん、セッションでもね、なんかね、そう僕も Spotify でやってるんだっていうのが最近気づいたんですけど、うんうん、なんかね、ラジコの概要欄がすごく不親切で、はい、ずっと一緒なんですよ番組概要しか書いてないんですよ。だから特集
の中身が、
そうコーナーの中身とか特集とか書いてなくって、
うんうん、
でなんかすごく不親切だなって
そうなんです、ね、
うん、思ってたら Spotify の方には本当すごい、もうそれこそまあアトロクと同じような感じなんですけど、オープニングからもう細切れにこうコーナーごと切ってしっかり、
うん、
うん、そう、あこっちはめっちゃ丁寧じゃんって思って
なんでなんでしょうね。
もったいないなって思いながら、
確かに。
まあでも僕基本これからはセッションはもう Spotify でおーって思いました。
今回で20回目を迎えましょ
う。なるほど。なるほどですね。
はい。もう、この生活も慣れてきましたね。
そうですね。はい、僕とか、本当もう、フラッと来て、喋って終わりだけなんですけど、この後、今村さん、編集してんすもんね。
一応そうですね。はい。ちょっと切ったり、はい、しています。はい。
すごいなと。そう、それ、アップスピードもどんどん速くなってますよね。
そうですね。なんかでもやっぱどの話やっぱなんかねあんまり長くてもなと思うので、うんうんうんうん、できればやっぱ30分ぐらいにはしたいなとか思う。結構まあ悩む時はありますね。作業としても面倒くささというよりは。うん、
そう、なんか前渋谷のラジオ出させてもらった時に、はいはい、そのパーソナリティの佐野さん、それからデザインの佐野さんが、うん、最初録音にしようかとか迷ったんですって。
ああ、なるほど。
で、それこそまあ何本かバーッとこう一日にまとめて撮って、それを1ヶ月かけて流すとかだったら楽かなとか思ったんらしいんですけど、もともとその渋谷のラジオっていうのを声かけてくれてくださった人から、いや、なんか結局いろいろやってきて思ったけど、生で出しちゃうのが一番こう楽だよっていう。生放送で普通にポンってこう、でそれで終わりって、編集とかしだすとコンテンツにちゃんとしていこうとして、うん、またなんかこういろいろやりだしちゃうから。でね、ゲストにも対してもなんか聞いてもらってこう、ああだこうだとかの工程を経ないといけないとか、うん、経なくてもいいんだけど聞かせてくれっていうゲストもいたりとかするかもしれないけど、うん、生放送でバーンってやっちゃうのが一番楽だよって言われて生放送にしてるらしいんですけど、まあなんかやってみたらすごい納得感あるなっていうのは言ってました、ね。確かに確かに。
僕らもいつか生放送してみましょうか。
生放送、ね、誰が聞くんだっていう感じ。朝6時半から。
今日の朝6時半に。
そう、日曜の朝6時半にやってるんですよ。
ねえ、ほんと。なかなかでも、ズームでもね、綺麗に撮れますね、音声がね。
あ、本当ですよね。あんま違和感なくやりますよね。
あ、もうね、10回から20回はなんか早かったような気がしますけど。
あ、確かに確かに。
このままだとすぐね、また30回がしますから。
何やってんだって話です。そうです、1年続けたら50回ぐらいですもんね、大体。
そうですね、まるまる。
ジャンプは大体54ぐらいいますもんね。たまに休みが入ったとしても。
なので、引き続きまた。
はい、ぜひぜひぜひ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではでは。
お疲れ様でした。